ネマアイラジオ。さあ今夜は現在全国ロードショー中、映画ゆるしご紹介したいと思います。殺された少女の家族、殺した17歳、人はどう許し生き直せるのか。コントラのアンシュル・チョーハン監督が描く現代の黙示録、映画ゆるし。今夜はなんと編集も務められましたアンシュル・チョーハン監督と、そして作品の中で犯行時17歳だった加害者の女性を演じられました松浦亮さんにお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。そしてインタビューの通訳を務めてくださいますのは、映画ゆるしのプロデューサーであり監督の奥様でもいらっしゃいます茂木美奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速監督にお伺いしたいのですが、簡単に答えの出ない非常に深いテーマのこの物語を映画化しようと思ったのはなぜでしょうか？
When I wanted to make this film, so all the conditions were like, you know, looking good.
テーマっていうのはあまりその一番重要なきっかけにはならなかったんですね。というのは、この法廷劇っていうのは、いろんな場所が必要になったりだとか、いろんなこうレンタルをしないといけない場所っていうロケーションがたくさんあるので、そういった意味でその予算が高くなってしまうというのがあったので、そこのうまい具合に投資家の方が来てくださったりだとか、プロデューサーさんがついてくれたっていうのがいいタイミングだったっていうのが一つの理由ではあるんですけども、その法廷劇っていうところではなくて、この登場人物のそのカナだとかスミコだとかカツだとか、あとは直樹に関しても、監督自身がその気持ちの部分でコネクションができるなっていうふうに、そのすごくつながりを感じる部分がこの4つのキャラクターに関してはあったので、そういった意味でこの映画を作りたいなというふうに思ったのがきっかけでした。
なるほど。確かにいろいろな方の視点で描かれているのが非常にこう面白く、今どの人の気持ちに自分がなっているのかがわからないような面白みがあったなと思います。松浦亮さんにもお話を伺いしたいんですけれども、今回17歳の時に同級生を殺害した加害者という非常に難しい役に挑まれたと思うのですけど、この役を演じるにあたって迎えるまでというのは大変ではなかったですか？
はい、大変でした。やっぱり彼女の抱える感情だったりとかバックボーンっていうのを、オーディションの段階からも知っていたので、やっぱこれを演じさせていただくということは相当な責任と覚悟が必要だなと思いました。で、役が決まった後に監督にやっぱりどうしても不安だったので、どうしたらいいかなっていう相談をしたら、まず自信をとにかく持ちなさい、あとは役作りを完璧にしていれば絶対大丈夫だからとおっしゃっていただいて、役作りを頑張ったって感じですね。
なるほど。はい、ということですけども、監督にもお伺いしたいのですが、松浦亮さんのこう最初の印象はどのようなものだったのか、ぜひお聞かせいただきたいです。
も
ともとは松浦亮さんに初めて会ったのがこの前作のコントラという映画の上映会の際に来てくださって、その際に挨拶をしてくれたので、あまりその深くいろいろ話すというチャンスがなかったんですけども、ただ彼女を当時会った際にすごく印象的な顔だとか目がすごく印象的だなっていうのがすごく頭の中に残っていて、でこの脚本を映画化するというふうに決まった時に、やはり彼女がカナというところとすごい近いなというふうに思うことが強くあったので、それで彼女にそのオーディションに来ていただいて、個別でもプライベートでもお会いしていろんな話をして、どんどんとこう信頼関係を築き上げていったという形になります。
ではお返しといってはおかしいのですが、松浦さんにも監督の印象を聞かせていただきたいのですが、どのような印象でしょうか？
今ですかね。
会った時の印象をぜひ。
会った時は私逆に、
はい、
逆にというか私も同じ印象で、目がすごく印象的だなと思ったんですね。すごくミステリアスな目で、で一番最初はコントラのその上映会の時なんですけど、その時より私はオーディションの時の方が深く印象に残っていて、怖くてその目が、
はい
強い面をしてこちらを見ていたので、私は最初なんか見透かされそうだなとか思いましたし、でもだからこそ自分がもう嘘をつかずに全てさらけ出そうって思えたので、私の最初の印象は本当に目が強くてすごくミステリアスな目だなっていう印象です。
なるほど。ではそのまま質問を続けますが、そこから映画を撮り終えて今印象は変わられましたでしょうか？
はい、撮影している時とか作品に向き合っている時は本当にまっすぐで、もう自分の中のこう答えがきっとあるんですね、監督なりので、それに対してすごくまっすぐ向き合う、で私たちにも対してもすごく的確に指摘をしてくださる本当に素晴らしい監督っていう印象なんですけど、私生活は本当に子供みたいであ
らあら、暴露が始まりました。
いや本当に
I think while shooting, just adding on that point, while shooting, everyone is so focused to create this project.
松浦さんのコメント、お答えに追加をすると、やはりその撮影中というのは皆さんその映画を作ることだけに一生懸命になっているので、あまりそのこの人がどういう性格かとかどういう人なのかというところはあまり考えられないんじゃないかなというふうに思っています。ただその撮影が終わった後に、少し時間が気持ち的にも落ち着くと思うので、その後にこう一緒に会った時にやっとその松浦さんがどういう方かというところを監督自身も理解できたかなというふうに思うんですけども、やはり撮影中というのはそこまで気が回らないというか、みんなが本当に正直にこの映画を作りたいという一心でやっているので、そこはもう本当に映画のために皆さんそちらに注力を向けているというような感じがします。
なるほど。みんなでこう注力して作ったこの作品、どのシーンも選びがたいとは思うのですが、印象に残ったシーンをぜひそれぞれお伺いしたいんですけれども、まずは松浦亮さんお伺いできますでしょうか？
はい、自分のシーンで申し訳ないんですけど、やっぱりこのメインビジュアルのシーンは映画を見た時にやっぱすごく印象的なシーンだなと思いました。
I am the director of the film, so I cannot say okay unless I like every scene, you know what I mean? But that being said,
監督としてはやはり全てのシーンがいいというふうに言いたいというのもあるんですけども、ただやはりその何が一番良かったかというと、やはりその監督からの目線だと、その裏側に立つ撮影隊のみんなと一緒にこのシーンを作り上げられたというところが、やはりその印象的なシーンになりがちなので、そういった意味ではもちろん先ほど その振り返り の一番最後の、最後の大事なシーンになる振り返りの、カナが振り返るシーンというのは印象強いんですけども、それと同時に、あまりその印象的ではないとしても、一番冒頭 そのエミの一番上からこうドローンでこう川沿いに倒れている少女が映っていたりだとか、いじめのシーン、フラッシュバックであまり出ないんですけども、フラッシュバックのシーンだとか、あとは一番最後にカツが川沿いを歩くんですけど、そういったシーンは自分が思い描いてたように撮影クルーと一緒にできたシーンだなと思っているので印象深いです。
なるほど。私個人的には映画が始まってすぐに被害者の両親2人が対峙して話をする時が、まるで設計室のようにしっかりと、2人が分かれている、交わることがないというカメラワークや、加害者がなかなか表情が映らないというようなところで一気に心が持っていかれて、もう今の世界ではなく作品の世界の中に自分の後ろまで染まってしまうような、そんな印象があったのをすごく今も強く覚えています。はい、ちょっと映画になぞらえてちょっと飛んだ質問を一つさせていただきたいなと今日は思っているんですけれども、被害者の母親を演じられましためぐみさん、役柄の中で、あの時からやり直したい、今一度やり直したいというような、セリフがありましたが、お二人があの時からもしくはあの瞬間をやり直したいというような、何かこう人生の中でありましたら、ちょっとおまけのような質問で申し訳ないんですが聞かせていただきたいと思います。松浦亮さんありますでしょうか？
はい、私中学高校でね、全然正直友達があんまりいなくて、で中高一貫校だったのでメンバーも変わらなかっ ったんですね。で私に関してはそのいじめられてとかで友達がいないというよりは私がすごくひねくれていたので友達がいなかったんですけど、あの時にひねくれずにみんなと仲良くしてればもっと友達がいたかなと思うと中学からやり直したいなと思います。
はい、ありがとうございます。監督はもしあの時をやり直したいというようなシーンがありましたら教えてください。
I want to go back to yesterday. I was feeling really sick and I wish I could go did better interviews.
昨日もインタビューが名古屋であったんですけども、まあ、花粉症がひどくてあまりそのいい絶好な体調でできなかったので昨日に戻って体調しっかり戻した状態でインタビューに答えたかったと言ってます。
今日は絶好調のようでとても嬉しく思います。ありがとうございます。
Today I'm feeling better, yeah.
今日は調子がいいです。
よかったです。とても嬉しいです。
I didn't answer this question in a serious way because I know that's not possible. It's better not to think because
半ば冗談で回答はしたんですけども、というのもやはりその元に戻ってっていうところがまず難しい可能なことではないので、それを考えるよりかは未来に向きたいというふうに思っているので、あまり過去は考えたくないなというふうに思っています。
ありがとうございます。ではですね、これから映画館に足を運ぶという方やもう一度見たんだけれども今日、監督や松浦亮さんのお話を聞いて今一度映画館でじっくり作品を見たいというリスナーさんはとても多いと思います。最後にリスナーの皆さんにですねメッセージをいただければ幸いです。松浦亮さんから先にお願いできますでしょうか。
はい、この映画は本当に人それぞれ置かれた環境や境遇によって捉え方が大きく異なる映画だと思います。一度見た方もきっと二度三度見ると感じ方捉え方また変わってくると思うので、ぜひとも何度も見ていただけたら本当に嬉しいです。映画許しをよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは監督お願いいたします。
My comment is mainly for you know people like not kids but like yeah for younger generation.
特にこの映画っていうのはまあ本当にいろんな方に見ていただきたいっていうのはあるんですけども、若い世代の皆さんに見ていただきたいというのがあるんですね。というのも監督自身この映画を撮影している際は自分の過去を振り返って自分のその自分に起きたことっていうのを考えながら撮影をしていたので、それは今の若い皆さんにもぜひ見ていただきたいというふうに思っています。この映画を見ることでその過去を自分の過去を振り返ったりだとか、その時何を思っていたのかということを自分の中で反省していただいて、それをまた未来に向けて考える糧にさしていただければというふうに思っています。またそのもし可能であれば親御さんだとかとも一緒に行っていただいて、この家族とはというところも考え直していただければというふうに思っています。
本当にさまざまなメッセージがそれぞれの方に届く作品となっていますので、お一人で見に行くのももちろんおすすめですが、大切な人と見に行き何を思うのかということをぜひ共有していただき、いろいろな方と語っていただきたいなと私自身も思っています。松浦亮さんは作品の中では彫刻のような女性だなと思っていまして、しかもこうのみで削ったようなこう硬くなな硬いこう強いというか変わらない女性というイメージだったのが、今日お会いしてなんて柔らかい女性なんだろうと思ったのがすごく嬉しい時間でした。
ありがとうございます。
本当になんかほっとしたというようなそんな気持ちにな りました。
もうちょっと時間を松浦さんと一緒の時間を過ごしていただけると、まあ、ちょっと今サイコパスだっていうのが分かると言ったんですけど、もうちょっと彼女のいろんなことがいい部分っていうのも分かるかなというふうに思います。
はい、皆さんが一つの作品を作り上げて、そして素晴らしいチームワークで作り上げたのだなということが非常に伝わってくる素敵なインタビューの時間でした。今日はですね、現在全国公開中映画許し、 編集も務められましたアンシュル・チョーハン監督、そして、犯行時17歳だった加害者の女性を演じられました、私の前では今とても柔らかな女性です、松浦亮さん、そして、通訳を務めてくださいましたのはプロデューサーで監督の奥様でいらっしゃいます茂木美奈さんでした、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあインタビューをお楽しみいただきましたが、いかがでしたでしょうか。あの松浦亮さんね、
はい、
あのすごく映画と印象の違う柔らかな、うんうん、透明感のある素敵な女性でしたが、実際作品の中では被害者であるカナを演じて、カナが手をかけてしまった同級生をがエミという女の子、
はい、
エミの父親が勝つ、その奥さんもう今はね別れてしまって別の方とパートナーと過ごしている、こちらがスミコという方ですね、
はい、
監督の中にお話も出ましたが、そのスミコが新しいパートナーとして選んでいるのが直樹ということで、うんうん、このメンバーの目線で人を許すということや事件と向き合うということ、年月などが紐解かれていくというか進んでいく物語になっています。あっという間に読んでしまった小説のように物語が進んでいく、編集の面白さもね楽しめるような会話をすごくつまんでどんどんどんどん進んでいくっていう形をとっているっていうのも見どころではないかな、うん、なんか
カメラワークとかもね特徴的だと、
そうですね、うん、ぜひ皆さん映画館でお楽しみいただければと思います、はい、さあシネマアイラジオ今夜後半はですね、時々やってくる、お待たせしましたお便りコーナーです、は
い、
パフパフということでちなみに2月半ばからいただいているメッセージをご紹介しますので、まだアカデミー賞の結果が出ていない時の、
あなるほど、
どうなるのかしらというメッセージをご紹介します。
あなりましたけどね、
大阪府堺市のラジオネームゴンベイさん、
はい、
2週にわたる森川みどりさんのアカデミー予想、うん、面白かったです。カンフー映画好きの私としては今年のアカデミー賞はエブエブが席巻してほしいなということで、どうなるんでしょうか結果出てますけれども大阪府枚方市の北井範義さんからもアカデミー賞のメッセージです、はい、毎週けいちゃんがどんなユニークな会話をされるのか楽しみにしながら聞いています。あらユニークですか。さて先週今週の森川みどりさんのアカデミー賞に関するお話とても面白かったです、うん、果たして最多ノミネートのエブリシングエブリエアオールアットワンス何部門受賞するかな、3月12日の受賞式が楽しみですというメッセージいただきました。実際には10部門そして11ノミネートされていたエブリシングエブリエアオールアットワンスですが、はい、なんと最多7部門を制したという ね、
しかも主要と言われるね部門で、
はい、作品賞、主演女優賞、監督賞、助演女優賞、助演男優賞、脚本賞、編集賞、もうこの1本しか映画はなかったのかというぐらいのね
独占でしたね、
はい、そしてですねこちら神戸市中央区八尾かなえさんありがとうございます。アカデミー賞が話題になる季節が来ましたねちょっと遅れてメッセージしましょうか、本当にすいませんちょっと楽しくなってきました、大本命のエブエブぜひとも見ておきたいです。さて自分予想というか推し作品ですが、10本中現時点日本公開済みは5本となります。その中ではイニシュリン島の精霊、うん、こちらが推しです、うん、人間の内面を描いた秀作、マクドナー監督には3ビルボードのリベンジを果たしてもらいたいです。わかる、気持ちいい、でも結果出てるんだな。ダークホースはトップガン無冠の帝王トム様がプロデューサーとしてオスカーを手にするのか注目です。
いやどうなるんでしょう、
私も注目していました。でも大本命がドンとね映画人が選ぶ祭典だということが今回本当に色濃かったのではないかなと思いました。大阪市生野区の、沢田美希さんありがとうございます。 えけいちゃん翔平さんこんばんは。すごかったですね、タイタニックリマスター 3D2 週間限定上映の人気、予約2日前の午前0時から3分遅れたらソールドアウトになっていました。劇場によって1日1回か2回の上映回数というのもあったのでしょうか。大きなスクリーンでタイタニックを見たことがない人が殺到したとの記事がありました、うん。この番組でもおなじみ、うん、ラジオ関西の佐々木ディレクターもね、はい、絶対行くねん言って言ってはりましたけど、若い子がすごく多かったっていう。
それはどうなんですか、見てなかった子、
今回初めてタイタニックを見た、今見ておきたいっていう方が実は多くて、はい、昔見たという方はチケットがなかなか取るのが難しかった、あっという間に売り切れたっていう背景もあったようですね、は
い
は
い、面白いですね、見てない若者の方がチケット入手が簡単にできる
っていうことでね席を埋め尽くしたようです。
まあいいことですね。
はい、そしてですね、ラジオネームテレワーク主婦さん、大阪市平野区の方です。57歳ピッチピッチシルエットのおっちゃんはありですか。私たちあのズボンピッチピッチの人ちょっとねみたいな話をしていましたのでね、さてエブエブ見てきました。まあ終始ぶっ飛んでいてアクションシーンが魅力とのことですが、史上最高に理解できない映画でした。泣きたい。あのかなり確かにぶっ飛んでいますんでね、そのあたりも理解ができるかできないか、ま
あ、あとね、あと2回3回見たらつかめるかもしれない。
ただね、元の世界には戻ってきづらくなるかもしれないですね。大阪市淀川区の焼肉定食さん、初めてのメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
正直コロナ禍になり映画館に足が向かなくなっていましたが、久々に2月は劇場で2本見ていきました、うん、1本は邦画のファミリア、もう1本はニーアム・リーソンのブラックライト、大スクリーンで劇場で見る映画、うん、やっぱりいいですねと、はい、ということで言ってはりますね。やっぱりそうですね、窮屈な生活を強いられてるからこそ大きなスクリーンで別世界にドンと行けるという映画の醍醐味がね、うん、体に染み込む、そんな時期かもしれません。大阪市城東区の木村修吾さんと呼びしますかね、週の真ん中木曜日の夜、ほっこりさせてもらっています。映画好きのいろいろな方のさまざまな解説やお話が聞けて、和やかなサークルに参加しているようで嬉しく思っています。
よかった、という深夜映画サークルみたいな、ね、
和やかなサークル、仲良くしましょうねというね。東京都の、ラジオネームトラさんからいただきましたよ、はい。菅野さんが紹介していました映画死体の人、うん、ノーチェックでした。菅野さんの映画紹介本当うまいですね。目の付けどころが菅野でしょっていうコーナーを作ってほしいぐらいです。次回も期待しております。さてさて、エブエブ見てきましたよ。何年間に1本はこういうのも必要です。ぶっ飛び映画に慣れてない人には無理っぽいけれども素晴らしいと思います、というね、作品の感想もいただきました、はい。その他たくさんの方、いつもメッセージどうもありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。